内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、小野さんに来ていただきました。では早速小野さん、自己紹介お願いします。
お願いいたします。私は看護師なんですけど、もともと産婦人科で勤めてたんですけど、そこから訪問看護っていう世界に入って、当時珍しかったんですけど、訪問看護師15年っていうキャリアを持っていて、そこで障害のお子さんっていうところに関わってきたっていうところらへんと、がんの末期とか在宅で命をね、ピリオドを打ちたいっていう方のサポートっていうのをずっとしてきました。で、そこから自身の妊活目的で、一旦リタイアしまして、で、今はオーガニックの治療でサロンをしたりとか、あと、そういう福祉向けの方に分かりやすいお金の勉強っていう講師とか、そういったことを、コンサル業とかも含めてさせてもらってます。
はい。じゃあ今日よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。僕も初めてお会いして、まだ2週間経ってるかどうかなんですけど、活動にすごく興味があって、今日ね、来てお話していただこうと思います。で、まずね、小野さんがお話しされていたお金の話、としての講師のお話を聞かせてもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。そもそものきっかけは、自分自身が結構、お金のこと分かってないのに、なんか変な投資とかに手を出してしまって、で、自分の貯金とかをなくしてしまったっていうところで、ちょっと、怖いと言いますか、そういうネガティブな印象っていうのが最初あったんですけど、なんか私が看護師で、こう人に対して、なんて言うんですかね、尽くすっていう言い方したらおこがましいんですけど、人のために働くっていうのがもともと好きっていう、まあ看護師特有のそういう気持ちがあって、でまあ講師にならないかっていうことでお話しいただきました。で、最初はまあ全然わかってなくて、まあ勉強も特に得意でもないし、頭もすごいいいわけでもないんですけど、やっぱり何か人の役に立てるのであったら頑張れるなってことで、で、それで、1ヶ月半ぐらい猛勉強をしまして、で、まあ、初級編ぐらいのところらへんの講師として、7月からデビューさせてもらって、だいたい月2回ぐらい、そういう、シングルマザーとか、実際障害を持っているお子さんのお母さんとか、そういった自分自身がちょっと、軽度の発達障害がありますっていうお友達向けに分かりやすい言葉で、相手方の理解度に合わせて、お金の勉強、正しい、お金の考え方っていうところら辺を、日本だけじゃなくて、世界に目を広げた、世界から見た日本みたいな形の勉強の講師をさせていただいてます。
ありがとうございます。じゃあ、一般的には今ね、お話の中に対象者の方は大体お伺いできたんですけど、その中で、多い質問とか、こういうことをメインで教えているよということはどんなことになりますか？
はい、まあ、メインっていうところら辺で言うと、本当に根本的な考え方なんですけども、例えば、投資って何からしたらいいのかなってなった時に、そういうヒントであったりとか、決してこれをやった方がいいっていうお話ではなくて、ご自身のライフスタイルの中で、どういうふうな人生設計を送っていきたいかっていうところで、まあ、老後2000万とか4000万問題っていうのが、行政も打ち出してると思うんですけど、それに対して、老後の不安をなくすためには、自分自身が今何をしたら、そういう老後の不安がなくなるんだろうっていうことで、決してがむしゃらに働いて、資産作りをするっていうよりは、今の、お財布事情を見直すと言いますか、で、お金の考え方を変えていって、正しく、将来に見据えて準備をしておくっていう考え方を教えています。
わかりました。だいたい、月2回されていて、時間かな？講座の時間っていうのはどれぐらいでやっておられるんですか？
大体ちょっと最近、私暑くなってきてるっていうのもあって、たくさん世界行政とか、そういう二次教育っていうところらへんで、お金の勉強以外も、何かこう、世界行政とか、こういうところも入り込んだ内容で、ちょっと濃くなってきてて、この前、2時間弱ぐらい喋ってたんですけど、デビュー当初は1時間ちょっとぐらいだったんですけど、なので、まあ、90分から120分ぐらい未満っていうところで、まあ、質疑応答とかも入れながら、お話しさせていただいてるっていう感じです。
結構2時間しっかりですね。90分が120分でなってくると。
ちょっと暑くなってるとこもあって、で、まあ、それぞれ、経営者さんとかも学びに来られるととかもありますので、サロンオーナーさんとか、そういった方の自己紹介タイムといいますか、名刺交換タイムとかもしながら、まあ、会社員の方もおられるんで、そこの会社のご紹介とかもして、なるべくこう少人数で皆さん顔見知りになっていただけたらなっていうようなコミュニティみたいな感じで楽しく教えているっていうのもあって、もともと看護学校の時に、ブラボー学習っていうのをしていて、ブラボー学習っていうのは、海馬っていう記憶するところがあるんですけど、脳の中に。そこを活性化するには、楽しいことで活性化されるので、なんかちょっと暗い講義っていうよりは、なんかイエーイみたいな感じのブラボーっていう、海馬を活性させながら講義させていただいてるので、なんかちょっと印象に残ると言いますか、頭の中に記憶されやすいような講義を目指してるっていうのもあって、ちょっと余談で楽しみながらっていうのも、時間が長くなってる原因なのかなとは思うんですけど、
そうですね。僕も初めてお会いした時も、すごく楽しげに話してくれはったイメージがあるので、それが講義の中にも活かされてるっていうイメージですか？
はい、そうですね。
あ、そう。
まあ、初めてお会いした時は、すごい私の3歳の息子によくしてくれたっていうのがあって、嬉しさがにじみ出てたと思います。
いやね、あの人数の中によう頑張っておるなぁと思ったんで、今ちょうど目にね、目に入ったんで、時間潰しもあったと思って、ちょっとね、お話がてらに、ちょっと喋らせてもらってましたけど。
ご縁
ないんで、
ただいて嬉しく思います。
ありがとうございます。じゃあ、
ありがとうございます。
今ね、講義の中で質疑
はい。
応答があるっていうことなんですけど、例えば
はい。
質疑の中で、個人的な情報は別として、こんな質問が多いよとかっていうのはどうですか？
ああ、そうですね。なんか、結構みんな、全く知らなかったっていう方も多いんですね。だから、投機と投資の違いを知らないっていう方が多いので、どちらかというと、感想と言いますか、全然知らなかったですとか、ちょっとお金の勉強に対してネガティブなイメージがある方が、そこの分類と言いますか、いろんな、皆さんいろいろお金のことでは経験されてる方も、いらっしゃるっちゃいらっしゃるので、じゃあなんでそうなったかっていう理由が分かってよかったですとか、そういった内容が多いかなっていうイメージですね。本当初級編の初級なので、なんか健全な投資は何なのかを知れましたみたいな。にもある意味も情報が多いんでね。はい。
本当にあれですね、初級、ちゃんとした言葉の意味を知って、これからス
はい。
タートを切ろうかっていうスタートアップに近い感じですか？
そうですね。例えば、不動産投資とか言われても、なんかちょっと、そんなん、庶民というか、会社員とか、そういう福祉にね、必要としてる人っていうのには、ちょっとハードルが高いよねっていう人とかに、まあ、具体的に債権とか、そういうのって知ってますか？みたいなところらへんで、まあ、大体聞いたことはあるんですけど、知りませんでした、みたいな。なので、そういう、なんて言うんですかね、 大人の社会人大学みたいな感じで、社会人になったら学ぶ機会って結構損なわれて、また例えば教育学とか心理学とか習おうと思ったら、それなりにお金を払ってまた学校に行くっていう感じなんですけど、まあ、あさってもあるんですけど、フットサル交流会とか、そういうところで、いろんな経営者さんとか、こう、スポーツ好きの方と出会えるので、その出会った楽しい仲間たちと一緒に、なんか、世界のこととか、お金のこととか、そういうことを学べるコミュニティみたいな、コミュニティ大学みたいな、ちょっと、どちらかというと通信制の、なんか、定時制みたいな、そういうイメージの、なんか、社会人が学べる環境を提供できたらな、楽しくっていうふうな考えでさせてもらってます。
そうなんですね。わかりました。じゃあ、今ね、来られてる方、経営者の方もいたりだとか、障害をお持ちの方もおられるというところで、講師をする上で、大切にされていることってどんなことですか？
やっぱり大切にしてることっていうのは、聞いてはる方がちゃんと理解して、持って帰ってもらうっていうところらへんで、結構フィードバックするようにしてて、まあ、知り合いが連れてくるっていうパターンもあるんですけど、なるべくその後、クエスチョンが残ってたら、それを解決できるように、アフターフォローっていうのは、なるべくするようにしてるっていう感じですかね。もともと、看護学校にも教えに来てたことがあったんですけど、まあ、訪問看護っていうのが、なんか、ベテラン看護師が行くところっていうイメージがあったんですけど、なんか、100人看護師いたら、働いてる看護師って2、3人しかいないんですね、統計上。なので、ほとんどの看護師が免許を取った後、出産育児の時に、リタイアしてしまってるっていう。すいません。100人中に2.7人は、訪問看護師の数です。働いてる看護師が100人やったら、その中で2、3人しか訪問看護の世界で働いてないんですけど、なんか、今後、こう、病院が入院できないような環境になって、在宅にいるしかないってなった時に、やっぱり看護師、訪問看護師の数を増やしたくて、看護学校に教えに行ってたっていうのもあったんですけど、その時も絶対アンケートを取ってたんですね。どこまでこういう思いとか、訪問看護に対する不安とか恐怖心を取り除くことができたかなっていう、そういうフィードバックをよくしてたので、なんかその名残もあって、なんかちゃんと分かってくれたんかなとか、まあ自分自身のためでもあるし、次の受講生のためでもあるので、そういった振り返りみたいなのは気をつけてさせてもらってます。
まあ、ということは、あれですね。なんか今聞いてると、受講生とのお付き合いもなんか長くなっていきそうな感じですね。
そうですね。本当に目指してるところはそこで、やっぱりお金の勉強しただけでは、老後の不安は、気持ちの分はなくなっても、現実的になくなるっていうことはないので、やっぱりこう、現実的に形にしていくには、今回ね、ちょっと日経平均が落ちたっていうタイミングもあったんですけど、そういった時も、なんかみんな、問い合わせフォームとかがパンクしたとか、そういうね、とか証券会社の問い合わせ窓口に殺到するかなと思うんですけど、そういったなんか、あれ？みたいな、ちょっと不安ですっていう時も、そのコミュニティの中で勉強して支え合える仲間というか、そしたら一喜一憂せずに乗り越えれることってたくさんあると思うので、まあ、あくまでも自己責任なんですけども、自己責任の中で、同じ仲間と家族のように長いお付き合いをしながら、しっかりと資産形成力や、世界情勢を知ることによって、自分たちの子孫を守る先駆者になるみたいな、そんなイメージで関わっていけたらなって思うので、結構なんか好きな人が多いです。
あとは、今、今後ね、今この勉強会の予定的には、今が、9月か。10月、11月とかってどんな予定になってますか？
今月は、 24日にまた私と3人のお子さんがいるお母様、この私よりも若いかな、見た目は若い、何歳か知らないんですけど、あまり年齢聞かないようにしてるっていうのもあって、で、11時から西心斎橋の方で、
ほほほ。
3時間ぐらいでお金の勉強っていうのを、まあ、12店員ぐらいでする予定で、まだあと数人は入れるかなっていう感じなんですけど、で、それが2000円で、受けれる。
はい。
はい。
わかりました。あと、多分ね、これが配信がおそらく9月24日過ぎてからの配信になるかもしれないんで、
あ、なるほど。は
そう
い。
なんですよ。小野さんのね、例えば SNS とかはどうですか？何されてますか？
SNS はインスタしてるんですけど、ちょっと、私がそういう SNS 苦手っていうのもあって、ちょっとこ
お
れをきっかけにきちっと更新して、で、次、10月は、
はい。10月の予定ぐらい言っといてもらえると、ちょうど配
そうです
信と申し込みのタイミングが合うと思うんで。
ね。10月は19日、18時から、西心斎橋で、これは講師になりたい人も参加できるっていうのと、あと11月、これ講師募集が11月で終わるんですけど、一旦。11月16日も6時から心斎橋の方であって、また個別では、お金の勉強会っていうだけで、だったら、だいたい週に2、3回、ズーム配信も、全国の講師がされてるんですね。美容師さんとか、カメラマンとか、で、私みたいに看護師さんとか、なので、私は結構リアルで、こう、相手方の顔色見ながら理解度に合わせてするのが、まあ、得意と言いますか、で、こういう SNS とか、こう、パソコンとかがちょっと苦手、弱みなので、そこはできる人にサポートしてもらってるって感じなので、あと自分のそういう、オフラインの部分は、また SNS に上げるように、今回をきっかけに、ちゃんとやっていこうって改めて思いました。
ありがとうございます。そうなんですよ。僕らも配信するときに、例えば直接ね、小野さんとこういうふうにやってほしい、やりたいなって思う方がおられたら、まあ、メールアドレスでもいいので、何か教えていただけたら、この配信と一緒に、連絡先をお伝えさせてもらおうと思いますんで、また
わ
それ
か
も
り
ね、
ました。
この、配信の際にはちゃんと連絡先の方は僕らの方で確保させてもらいますんで、聞いてる方、
ありがとうございま
興味あ
す。
れば直接ご連絡いただけたらなと思います。で
お
は、
願いします。
小野さん、この今のね、この講師の活動を続けていきながら、最終的にはどんな目標を持って活動していきますか？
私は結構環境とかの保護とか動物に対しての保護っていうのを結構心がけてて、今全くお肉を食べてないんですけど、それが今6年目で、来てます。で、お魚は、感謝しながらいただいてるんですけど、で、お洋服とかも、第二の、環境汚染っていうところで、まあ、1位はそういう食、お肉とか、そういうところなんですけど、2位が服っていうところで、なるべくリサイクルとか、海洋プラスチックゴミでできた服とかを選びながら、こう、なるべく、こう、こう、燃やすきっかけを少なくするっていう、そんな考えも持ってるんですけど、やっぱり、ヨーロッパっていうところは、まあ、フランスとかもペットショップがなくなって、完全に、そういう動物保護とか、そういうシェルターから、譲っていただくっていう形で、で、私自身も、保護犬を迎えてるんですけど、言ってもまだ子育て中で、シングルマザーっていうのもあるので、一頭しか迎えれてないんですけど、まあ将来は日本もそういう殺処分ゼロっていうところに、保護犬保護猫っていうところを増やしていきたいというか、殺処分ゼロに持っていきたいっていう思いがあるので、私の運用の将来1%をそういう団体に寄付して、今そういう団体のスタッフもさせてもらってるので、署名活動であったりとか、こういう、ここからフードとか、ワンちゃん、猫ちゃんのおやつ買ってくれたら、団体に少し寄付が届くとか、募金箱を持った活動とか、そういうのも、将来をもっと時間を費やして、子育てとか終わってから、そういう保護犬の里親さん見つかるまでの一時預かりの役割とか、そういったことをやっていきたいなって思ってます。
ありがとうございます。今日ね、忙しい中お時間いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にね、聞いている方に何か一言お願いします。
あ、はい。なんか、今日私のことを聞いたきっかけで、なんか、ちょっといろいろ、熱いし、思うこととかもあると思うんですけど、ぜひ、ご自身が学ぶことによって、将来って明るくもできますし、何か、例えば、今日はお寿司食べようかな、焼肉行こうかなって迷ったときは、じゃあお寿司食べようとか、ハンバーガー、フィッシュバーガーか、普通のバーガーか悩んだら、フィッシュバーガーにしようとか、一つ、工夫するだけで、20リットルの水が節約できてるとか、そういったこともあるので、そういうことを一つ今日知っていただいただけでも、お得だったなっていうような、風な考えになってくれたら、なんか嬉しいなって思います。こういった声が、本当に Z 世代の方含めて、若い方にもいっぱい届いてほしいなと思って、私も息子に背中見せていこうって思ってます。
今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
このね、ポッドキャストの配信は1週間2回、3年間を目標に、配信していってます。で、この番組等を聞いて、こういったポッドキャストで配信されたいなと思う方、ぜひまたお声掛けください。このようにまたね、収録させていただこうと思っていますので、
はい。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。